社長に聞く in ウィズビズ。
ウィズビズの新谷です。先週の続きをお聞きください。
でその後産業カウンセラーの資格をご取得なさった方、はいはい、これは産業カウンセラーの資格を取得しようと思ったきっかけなんてございましたでしょうか。
はい、その学研の時の、障害のあるお母様にちょっとやっぱり面談とかするときにやっぱりすごくこう必要性を感じたのと、あと自分自身がやっぱ子育てしててママ友とかのねこう圧力みたいなので、もうなんかこんな世界なんかドラマよりすごいんだけどみたいなドロドロした世界とかで、なんかちょっと心理的なことを学べばなんかこううまく立ち回っていけるのかなみたいなのもあり、まあ子供が幼稚園に入った時に少し自分の時間ができたので、それを勉強に当てて当てることができたので資格を取ったんですね。で当時やっぱりカウンセリングの資格ってあんまりなくて、臨床心理士は大学院を出なきゃ取れませんでしたし、産業カウンセラーは私の受けた当時は労働省認定資格だったんですね。やっぱり公のバックがある資格の方が将来いいだろうと思って選んで、週1回かな当時は通ってっていうのをやって取りました。
割とここまでの大野さんの歴史を聞いてると、学ぶのがすごくお得意というか、勉強が得意というか、そういう感じのお聞きするんですけど、そんな感じでいらっしゃいますでしょうか。
考えたことなかったですけど、でも結局は、吸収するっていうことをやってたのかもしれないですね、無意識に。
うん。なんか小学校時代も、中学校時代も、
はい。
高校、大学も、そして産業カウンセラーも、その前の教職免許も、学ぶの大好きって感じに聞こえるんです。
はい、ああ、そうですね。なんか、初めて気がつきましたっていうところなんですけど、もう今なんか学べなくて困ってるみたいなところがあるので、でもそうですね。まあ、真っさらなところで何かやろうと思ったら、やっぱり知識が必要で、なんか、うん。そうですね。なんか子供の教育とかもそうなんですけど、なんかブランドものとかね、お金で買えるけど、教育だけは、まあ、同じお金で環境は用意できるんだけど、なんか残るなって、思ったと記憶があるので、多分自分にもそう思ってたのかもしれないですね。
なるほど。
なんか見かけ買ってもなくなっちゃうけど、なんか知識残るなみたいに多分思ってたんだと思います。
なるほど。知識残るな。これはいい言葉ですね。私もちょっと覚えておきましょう。で、もう一つ思ったのがですね、もうなんかこう、チャレンジ精神旺盛ですね。旅行に関してでも、はい、なんでしょうか、学研の FC に加盟するでも、割と何でもこう、チャレンジするって、そういう感覚がもともとお持ちでいらっしゃるっていう、そういう感じでいらっしゃいますか。
そうですね。なんかやろうと思ったらやってきた気がしますね。ただ、振り返って言うと、そんな スムーズにやったようなことを口ぶりですけど、結構やる前は悩んで、新しいことする前って本当に不安になって、本当になんかやめればよかったっていう時期が、必ずあったと思います。なんでこんなこと始めたんだみたいな。っていう、ちょっとこう落ち込むことは、都度あった、ありましたね。はい。
割とじゃあ、後悔することも多々ありの。
後悔というか、怖いみたいな、不安みたいな感じ。なんでこんなこと始めちゃったんだろうみたいな。でも乗りかかった船だから降りられないぞ、みたいな。なんかそういう感覚はありましたね。考えたらちょっと違うかもしれない。いや、でもね、私やんなきゃよかったって口で言ってるので、そういう後悔っていう風に捉えられても、当たり前というか、普通だと思うんですけど、というよりかはなんか、怖さっていう感じですかね。
その怖さはどうやって乗り越えてきたなって思いでございますか。うん、
なんかやってるうちにだんだんなくなってくるっていう、なんか心理学もそうなんですけど、動かないで考えてるうちが一番怖くて、やってみることによって、だんだんこう払拭されていく。思ってたより大丈夫だったじゃんとか、思ってたより、 スムーズにいったな、みたいなことってやってみないと分かんなくて、考えてると悪いことばっかり考え始めて、ああなったらどうしよう、こうなったらどうしよう、失敗したらどうしようって、永遠にマイナス方向に向いちゃうと思うんですよね。なので、その、動いていることによって払拭されたんじゃないかなと思います。
なるほど。大変勉強になることをありがとうございます。で、その後、日本メンタルアップ支援機構を設立やされてらっしゃるんですが、はい、この前に本は出されてらっしゃいますか、
ね、そうですね。はい、そうです。はい。
なんか本を、著者として、はい、出してみようと、こう思ったきっかけなんてございましたでしょうか。
そうですね。いわゆる、その、企業内のカウンセラーとして10年以上経った頃で、ただカウンセリングって、形のないものを、なんですよね。いわゆるサービス業というか、で、品物がないものを売るって結構大変で、で、私いろんなあの会社に所属して、あの組織とか会社に所属して、そこからお仕事をいただいていたんですけど、要は、孫受けみたいな感じですよね。そうすると、もう本当におそらく企業様が出してくださってる金額の、本当に些細な一部しか手元には入ってこなくて、もう働いても働いても、なんかその、上がらないっていうか、賃金が上がらないみたいなことがあったんですね。で、なんかこう、やっぱり何か、自分の自信となるものだったりとか、その、目に見えないものを売るときに、何かその、わかる？誰しもがわかるものっていうものがあった方がいいのかなっていうので、ちょっとこの出版っていうのに興味を持ったのがきっかけだと思います。
なるほど、ありがとうございます。出版してみて、まあ何冊もご出版なさっていらっしゃるんですか。
はい。
その効果たるはどんな感じでいらっしゃるんでしょうか。
はい、最初は高級名刺を吸ったなっていう感覚でしたね。資本もかかりましたので、一番最初は。なので、うわ、なんかすっごい高額な名刺を吸ったなっていう、ただその自己満足みたいなのはちょっとあって、今までこう仕事してきた中での集大成みたいなことを盛り込めたので、なんかこう、いわゆる自分のためでもあったのかなって思うんですけど、ただ、本を出してから、紹介しやすくなったって人に言われました。こういう人がいるんだけど、どうって言った時に、やっぱ資格って、その、産業カウンセラーも5万人とか持ってらっしゃるし、別にそんなに、レアな資格じゃないので、その時にこういう本を出してる人がいるんだけどっていうふうに紹介しやすくなったって言われたことで、お仕事につながったりとか、あとは、肌感覚としては、講演料とかをねぎられなくなった。もう、この額で来てくださいよ、みたいな、なんかボランティアみたいな金額で、もう、体験、経験値が大事だと思って、もう何でも引き受けてた時代が、それこそ泥臭くやってた時代があるんですけど、それをされなくなったかなっていうのが肌感覚としてはあります。
なるほど。ありがとうございます。テレビにご出演なさるようになったのは、はい、本がきっかけでいらっしゃいますか？
そうですね。本がきっかけで、東洋経済オンラインで、連載を持たせていただくきっかけだったのが、やっぱり書籍なんですよね。で、そこから、連載っていうのを始めることができて、やっぱり東洋経済オンラインの、やっぱり、黎明期というか、に入って、まだプレビューも少なくて、これからどんどん伸びようとされるところの勢いに多分その追い風もあったと思うんですけど、やっぱりそこで連載を2週間に一遍やらせていただいてたので、やっぱりこう幅広い方に見ていただくっていう機会が、得られたんですね。で、やっぱり多いと 200PV とか当時、一つの記事について、そういうこともあったりして、そのマスコミとかメディア関係の人たちの目に留まるようになったのが、おそらくそのきっかけかなっていうふうに思います。
なるほど、ありがとうございます。はい、ちょっとリスナーの皆さん方は、この本を出し、オンラインの記事を書いたりし、そしてテレビに出るみたいなのは、ちょっと皆さんなんかやりたい。
あ、そうですね。多分王道なんじゃないですか。
はい、王道中の王道かな。で、最後の記事、テレビの効果はやっぱり高いですか？
テレビの効果はテレビオワコンとかって言われてますけど、非常に高いと思います。もうすぐ Amazon の何でしょう、 ランクっていうんですかね、売上げの順位がもうグッと上がります。
なるほど。
やっぱりこうキー局だと100位以内にパッと入りますね。
じゃあテレビ出演するたびの本が売れてき、
そうです
ね、はい、という感じになります。
ありがたいです。
はい、これは皆さん、大変社長の皆さん方はこれ興味事項だと思いますので、ぜひ勉強していただければと思います。でちょっとですね、日本メンタルアップ支援機構の事業内容をですね、お教えいただきたいんですが、どんな事業をなさっていらっしゃいますでしょうか。
はい、三つ柱がございまして、一つは、資格扶養授業をやってるんですが、メンタルアップマネージャーという資格を扶養する教育事業をしてるんですね。私は、企業の中でのカウンセリングとか研修が主な仕事でしたので、まあ、一般の皆様と関わるっていうことがあまりなくて、まあ、そういう方々でも、こう、なんていうかな、敷居低く、こう、コミュニケーションとか、メンタルヘルスっていうのを、学んで、身につけていただくことで、すごく生きやすい世の中になるな、世の中というかね、人生になるなっていうのを目的として、その資格を付与するっていう事業をしておりまして、で、その資格講座を、やってくださる講師の方を育成しているっていう、そのトータルでの資格事業っていうのが一つです。で、もともと私がやっていた企業内のカウンセリングということで、まあ、企業の中に出向いて、まあ、相談室とかカウンセリングルームとかに出向いて、そこにお勤めになっている社員の方々に対して、カウンセリングをするっていう業務がもう一つです。一般企業に関わらず、まあ、自衛隊だったりとか、米軍だったりとかの中にあるカウンセリングルームにも、出向いたりとかっていうことをしております。で、三つ目が研修業務なので、いわゆる企業の中の社員研修といわれる新人研修だったり、管理者研修だったりっていう研修業務を主に行っていて、まあ、会社さん単位のこともありますし、やっぱりこう、単発で、セミナーみたいなことのご要命を受けることもありますので、講演っていうところも踏まえて研修業務というふうに捉えています。その3本柱で、業務はやっております。
ありがとうございます。3型の、メンタルアップとか産業カウンセリングとか、まあ、ご興味あられる方はぜひ、大野さんにお問い合わせいただければと思います。
はい。
ちょっと違う、全く違う質問もさせていただければと存じます。
はい、
好きなもの、好きなことを事前にお聞きしまして、
はい、
家族、友人、甘いもの、旅行、はい、料理、仕事ということで、まあ仕事付きはちょっと冴えておきですね。はい、旅行の話も出ましたんで、
はい、
ご友人とはやっぱりお会いする機会は多いんですか？
あ、そうですね。ちょっとコロナ禍はちょっと会えないことがありましたけど、もう定期的にこう、会っている人たちもいますし、幅広く先ほど申し上げた、ちょっと小学校とか中学校とか高校、大学、それぞれに今でも仲良くお付き合いしてくださっている方々がいるので、はい、会って、ご飯食べたりとか、出かけたりとかっていうことは、しております。
なるほど。ご友人は多い方でいらっしゃいますね。
多いって、まあ、どのぐらいいると多いっていうのかわからないんですけど、なんかこう、私一人っ子なので、兄弟がちょっといないので感覚がわからないんですけど、どちらかというとその友達と兄弟の間みたいな感覚で付き合っている人も多いのかな。なんか小さい頃からお付き合いしてると、親御さんのこともよく知ってるみたいな、その友達だけじゃなくて、お母さんどんな人かとか、お父さんどんな人かみたいなのも知ってて、なんか、それこそその、今はね、もうみんなスマホになっちゃってますけど、たまに家電とかにかけると、お母さんと仲間するみたいな、そういう間の、友達も多かったりするので、まあ、親戚付き合いとまではいかないかもしれないですけど、なんとなくだから、その、つかず離れず、会いたい時に会うみたいな感じで、いつもべったり一緒になんかやりとりしてるっていう感覚じゃないかなっていうところですかね。必要な時に会うみたいな感覚ですね。はい。
なるほど。ありがとうございます。まあ、私、大野さん前からしてますが、おそらくご友人の皆さん方は、 大野さんと会って幸せになって明るくなってて、こういう感じでいらっしゃるんだろうなという。
いや、ありがとうございます。私の方が元気づけられてますけど、ダメダメな感じが出せるっていうのがいいかなと思います。
なるほど、ありがとうございます。で、座右の銘もお聞きしまして、健康でさえあれば何でもできると、これも素晴らしい言葉なんですが、こちらを選んだ理由は何かございますでしょうか。
でもなんか本当にやっぱり仕事もそうですし、うまくいかないことも人生山あり谷なりだと思うんです。資金がない時もありましたし、でも元気でさえいればなんとかなるって思ってやってきた、もうそのままでございます。はい、
ありがとうございます。大変素晴らしいお話でございまして、企業家の皆様大変喜んでらっしゃるんじゃないかなと思います。最後のご質問なんですが、この番組経営者向け、全国全世界の社長様向け、はい、もしくはこれから起業する方向けの番組でございまして、
はい、
もしよろしければ社長の成功の秘訣をお教えいただけたらなと存じます。
はい、そうですね、やめないことだと思います。続けること、やっぱり継続の力ってものすごいと思っていて、もうなんか一長一短に何か変わるっていうことってないと思うんですね。まあなんかこう打ち上げ花火のように、やっぱ後には何も残んないみたいなところがあるような気がして、とにかく続けていくこと、ただやっぱりこの続けるにあたっての、なんていうかな、頻度とかエネルギーとかって、やっぱりその健康状態とか家族とか、いろんな影響って受けると思うので、関わり方は変えてっていいと思うんですよ。今ちょっと比重が低いとか高いとかっていうことはあっていいと思うんですけど、まあこれと思ったら、やめずに続けていくことが、もうそれに尽きるかなって思います。どっかでいい波が来るっていう、いうのを待つって、それに乗るっていう意味でも、やめたらもうその波も来ないので、続けることが、まあ秘訣かなというふうに思います。
ありがとうございます。大変素晴らしいお話で、続けて波を待つということですね。
はい。
私も続けてちゃんと波を待ちたいなと思います、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
リスナーの皆様も本日はお忙しい中お聞きいただきまして誠にありがとうございました。ぜひ皆様の参考にしていただければと存じます。大野社長様、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の社長に行く in with biz は日本メンタルアップ支援機構の大野真由子様でいらっしゃいました。まあ、大野さんはうちの勉強会で、本を出すことになりまして、そのまま、そしたら50万部も60万部も売れる、まあ、作家さん、著者さんになられて、そしてテレビもよく出てらっしゃって、私も何度も世界一受けたい事業とか本まで書き見る、まあ、大野さん出てるとテレビに指さしてたぐらいでございましてですね、まあ大変本当に力出た有名人というような感じも少しございまして、本当に嬉しい限りでございます。かつ大変勉強になりましたね。やっぱり知識必要なんですね。それは小学校中学校の時からそういうふうに学んでるんだな、やっぱりそういうものかと思いますし、必ず資格を取りに行くこう勉強っていうんでしょうかね、資格取得のための勉強が生きてらっしゃいますし、そして、まあ、旅行大好きということでチャレンジ精神もあって、そして専業主婦からの独立もさらっとやってのけるということでいらっしゃいますので、まあ、起業家らしい起業家だなと思います。でご苦労もなさっても泥水飲んでもっていうような感じかもしれませんが、すごい苦労なさっても、そこは諦めずに、まあ、資金が厳しくても突破し続けるみたいな感じをお聞きすると、まあまあ大野さんらしいですよ。大野さんみたいな起業家がやっぱ成功起業家っていう感じになるんだろうな。私も続けて波を、掴んでいきたいなと、こういうふうに思った次第でございます。まあ、ぜひリスナーの皆さん方もやめずに諦めずに続け、そして、波を持ってきていただきたいと思います。まあ、もしよろしければそれで本を出すなり、本を商業出版するなり、テレビに出るなりしていただけると大変嬉しいなと思います。本日の社長に聞くインウィズがここまで、また来週。
本日も社長に聞くインウィズビズをお聞きくださり誠にありがとうございました。 この番組は2017年1月から毎週配信を続けております。これまでにたくさんの成功社長、成功経営者のインタビューをお届けしてまいりました。その内容はすべてテキスト化いたしまして、私どもウィズビズが運営するウェブサイト経営ノートでも閲覧いただけるようにしております。音声だけでなく文字で読み返すことで新たな発見や気づきがあり、皆様の会社経営に役立つヒントがきっと見つかるのではないかと思いまして、サイトの方にもさせていただいています。ぜひネット検索で経営ノートスペース社長インタビューと入力いただき、経営ノートのサイトをご覧になっていただければというふうに思っております。本日の社長に行くインウィズではここまで。また来週。